ハードルを上げまくって読んでみましょう。山部さん。
はい、こんにちは、山部あかりです。
はい、
山田さん、ちょっとハードル上げないでください。
はい、あのほら、あのオリンピック期間中だから、やっぱりほら、はい、もう陸上競技にかけてハードルを上げてみました。
ありがとうございます、はい、頑張りますのでよろしくお願いします。はい、7月最後の日曜日ですね。
そうですね、
ね、あのもう夏休み期間ということで、子どもたちも夏休みに入っていろんなところへ行かれてると思いますが、
はい、
今日私はですね、調布駅北口より神代寺行きのバスに乗って、
は
ずというところでおりまして、
はい、
神代寺自然広場というところへやってきました。
あら、また涼しそうなところに行きましたね。それは
でもですね、もう現在の気温が手元の温度計で32度
え、それはどこで測って、はい、日向で、日陰で、
日陰で
測って32度なのね。
32度あってですね。
あら、暑いですね。
もう新しいペットボトル、500ミリのペットボトルがなくなりそうです、私は。あ、
もう水分補給ちゃんとしてくださいね。
そうですね、今日はですね、何をやってるっているかというとですね、はい、ここ通称カニ山というところで、あの、はい、一度ここでもレポートをしたことがあるんですけれども、今日は子どもたちが大勢来ておりまして、虫もたくさん飛んでますし、本当に自然あふれるところなんですが、
はい、
何をやってるかというのを今からお話を伺いたいと思いますので、
はい、お願いします。
はい、お願いします。今回お話を伺うのは調布青年会議所の委員長の梶原さんです。お願いします。
お願いします。
こんにちは、お邪魔いたします。よろしくお願いいたします。
梶原さん、もここに来るまでですね、大人の方も子どもの方 もう帽子をかぶって、水筒を横に持って、リュックも背負って、虫かごも持ってというふうに、もう結構皆さんも夏休みの真っただ中という形でここにやってきている方が多いんですが、今日はここでは何をやってるんでしょうか。
はい、まずこの通称カニ山というエリアになるんですけれども、この、自然広場周辺には湧き水が流れていて、湧いていて、その湧き水が、谷戸という地形を伝わって、その下の佐津地域周辺まで流れて出てるんです。で、その湧き水が出て、流れてきているだけではなくて、そこにさまざまな生き物や植物が生息しているということ、非常に貴重な生き物がいるということ、それとその水を使って今でも稲作ですとか、まあ、農業が行われているということ。で、この谷戸という地形が残っている地域というのが、この三多摩の中でも、まあ、なかなか珍しいものなんですが、三多摩でも東京都内に一番東側で隣接している調布という地域に、こんなに自然豊かなところがあるということを意外とこう知られてない現実があったので、まあ、ここに子どもたちを夏休み期間に、夏休みの宿題がここに来ればできてしまいますよという仕掛けで、たくさん来ていただいて、いろんなものを経験する中で、ここら辺のその素晴らしさや文化を学んでいただこうというのが今回の趣旨です。はい、
もう朝からも始まっていて、今回のこのイベントっていうのが1回目なんですよね。で、梶原さん、意気込みっていうのはどんな感じでしょうか。
意気込みといいますか、まあ、我々青年会議所はいろんな、まあ、切り口からまちづくり運動をしているので、この街が良くなればいいという、まあ、一つの大項目があるんですけれども、まあ、その中で、まあ、理事長の方からいただいた役割として、公益事業を開催しなさいと、で、その開催を通じてメンバーが成長しなさいということで、青少年事業だとかまちづくり事業だとかっていうカテゴライズをいただかなかったんで、新入会員のみんなで企画した事業になるんですけども、我々の、まあ、自由な発想の中から出てきた企画がこういった環境のイベントだったということです。はい、
ありがとうございます。さあ、では具体的に今日どんなことができるかっていうのを、このイベントの企画立案を中心にされたという調布青年会議所副委員長の滝柳さんにもお話を伺いたいと思います。お願いします。
はい、具体的にはですね、まあ、ここの地形を生かして、まあ、自然に触れ合う遊びをいろいろ考えております。まず、火を使った花摘み体験、飯盒体験、その他に竹細工、木細工を使って、船を作ったり笛を作ったりすることを体験することができます。ただそれだけではなくて、先ほども梶原委員長が言いましたけど、ここの場所、どんな場所かというのを伝えたいということを、大きな目的としてます。ここにはスタンプラリーで10カ所、ポイントを設けていまして、その10カ所を回ると この蟹山の地形の特性、歴史を学べるような仕組みを作っています。そんな感じですね。
ここの蟹山、通称蟹山ではもう白いテントがいくつも張られていて、何かお野菜を売っていたり、スイカを切って販売されていたり、あとはホットドッグが売っていたりと、結構ねお店も出ていますが、こういったお店も子どもたちに利用してもらって、まあ、自然の中で食べてもらうという意図があるんでしょうか。
はい、特にですね、野菜はですね、調布で採れた野菜を販売しています。調布でこういう野菜が採れるということを知らせたいために、あえてこういうものを設置しました。その他に、地元の農家の、青年たちが中心になって調布野菜カレーというものを販売しております。これは調布で採れた野菜をカレーの中に入れて、販売しているんですが、それを今回そのブースを設置しました。
そうなんですよね、調布で採れたての野菜が販売されていて、私ちょっと先ほど見てきましたが、白ナスっていうのが売っていてですね、こちらちゃんと説明書きもされていて、ナスっていうのは 94% 水分があるんですって。で、その 本来のナスだと紫色ですよね。その紫色どうしてかっていうと、ナスニンという物質がその紫色のナスにあって、でその物質が日光に当たることによって紫色になるんですっていうふうにちゃんと書いてあったんですよね。でその白ナスも売ってましたね。200円、150円ぐらいで売ってましたね。美味しそうだなと思って、あの味も同じ紫色のナスと同じで、皮が厚めでしっかりとした肉質だというふうに書いてありましたね。とても美味しそうだなと思ったんですけど、午後には調布カレーがあの上で作られているということで、柳さん、上にはちょっとね、先ほど一緒に行きましたが、なんだか火が出ていたりだとか、あと子どもたちがロープか何かを登っていたような気がしたんですけど、あれは何をやっていたんでしょうか。
はい、まずロープで登っていたのは、ここにある大木を利用してツリークライミングを行っています。で火を利用して、サンゴ炊飯と花摘み、バームクーヘン、あとジャガイモを焼いております。
花摘みというのはどういうものでしょうか。
花摘みとは、あの簡易的な炭を作る やり方なんですが、缶からに松ぼっくりの実、樹木の枝、葉っぱ、竹などを入れて、簡易的な炭を作る方法なんですが、出来上がりもすごく綺麗です。
それはじゃあ参加されている皆さんがどなたでも参加できて持ち帰ることもできるんですか。
はい、可能です。
さあ、あの調布のここでやってるスタンプラリーなんですが、皆さん受付申し込みをされてから何かノートかなんかをもらって、調布めぐみフェスタ自由研究ノートというファイルみたいになっているノートをもらって、それぞれいろんなところに回ってスタンプラリーをされているということですが、あの受付の近くにカブトムシが何匹もあるんですよ。あれは何でしょうか。
あれはですね、スタンプラリー10カ所を回ると、無料でプレゼント、しますという仕組みになってます。
もうね、透明な大きな箱ですよね。あれおもちゃがいっぱい入りそうな箱にもうカブトムシがたくさん入れられていて、何匹いますか。
あれは全部で300匹います。
あれはどうしたんでしょうか。
会議所メンバーで、夜な夜な、蟹山を中心に雑木林を歩き回り、みんなで捕獲しました。
そうなんですね。私の先ほど参加されている子どもにお話を聞いたら、そのカブトムシゲットできて本当に嬉しいっていうふうに子どもがね、すごい喜んでましたよ。あとは大人の方ももう最初からね、子どもたちが楽しんでいて、泥を食べたり走り回ったりして、あの普段だとね、お家にいたらいろいろ走り回ったら怒っちゃうけど、ここだともう好きなように遊んでもいいからとっても嬉しいですっていうふうに大人の声も聞きました。嬉しいですね。さあ、滝柳さん、今日は何時までやっていますでしょうか。
今日は3時までやってます。
午後からでも楽しめるイベントはありますか。
はい、たくさん用意しております。ぜひいらしてください。
例えばどんなものが参加できるでしょうか。
例えばですね、この神代中心を散策できるコースを3つ用意しています。神代湧き水コース、宿田んぼコース、神代農場コースと3つの散策コースを用意しています。特に神代農場などは普段入れないコースを普段入れない神代農場を入れることができますので、まだまだあの余裕がありますので、ぜひいらしてください。
またね、販売されている調布のお野菜を見てもらったりだとか、カブトムシもゲットしたりだとか、あとはですね、本当にもう虫かごを虫網を持って もう大人の方たちも楽しんでるっていうのがこちらにも、ね、伝わってくるので本当に皆さんで楽しんでいましたね。あとは大きなプールもできていて、これが先ほどお話があった木工で船を作っている、その船を浮かばせるプールがちゃんと設置されているということで、これも午後から子どもたちが浮かべるんですかね、楽しみに待っていましたね。では最後に、あ、ちょっと虫が飛んできてびっくりしてしまいましたすみません。では最後に院長の梶原さん、あの3時までやっていますが、子どもたち夏休みに向けて子どもたちに一言お願いします。
はい、まだ夏休みが始まったばっかりなんですけれども、あのこのイベントに来てもらえれば、そのファイルが配られて一つ一つのコーナーを回って写真を撮ったり自分で絵を描いたりするだけで一つの夏休みの宿題ができちゃうというのがミソになってます。今からでも遅くないので、ぜひとも多くの子どもたちに集まってもらえればと思います。よろしくお願いします。
はい、お願いします。赤ちゃんでも、ね、読み聞かせがあったりだとか、小さいお子様でも楽しめるので、ぜひ家族連れ、あのお子様連れて一緒に遊びに来ていただきたいと思います。今回お話を伺ったのは調布青年会議所委員長の梶原さんと副委員長の滝柳さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、以上山部が通称カニ山からお伝えしました。
あの山部さんは割と虫は平気ですか？は
い、私小さい頃虫20匹カブトムシ20匹山形であの捕まえて名前までつけてたんですよ。
はい、名前までつけていた。
今は全くダメですね。
ちなみにどんな名前をつけていましたか？
カブちゃんとかシッシとか、なんかそんなような感じでしたね。はい、カブトムシの文字を取ってつけてました。
ああ、なるほどね。
はい、
こういうところにセンスが現れるよね、いろいろな意味のねはい、
はいはい、岩下さんもね遊びたくなりませんか？この
なります。今はでもやっぱ虫は触れてない、定期的に触れてないとだんだん、ね、苦手になってきますね。昔はいろいろ捕まえたものですけれども今ちょっと怖いもんね。
そうなんです、ね、
あの、耳元とかでブーンとか飛ばれると
そうびっくり
しますよね。ちょっとびっくりする
よね。あの、はい、ここではですね救護テントもあるので、もし怪我をしてしまっても大丈夫なように、はい、あの人もちゃんといますので安心して遊べるかと思います。
はい、わかりました。はい、はい、山部さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上街角レポートのコーナーでした。ここで